じゃあよろしくお願いします。なんかカートについて話そうと思ってどうしようかなと思って、ちょっと昨日考えてたんですけど、まず昨日なんか Cパン M が 1.6000 がリリースされて、でカートンも 0.9.1 バンプされて、で何だろう、最近デベロップメントで実装されてた機能がなんかいろいろ取り込まれて、バージョン指定ができるようになったりとか、そういう風になってるっていうことの前提があって、で、で何話そうかなってやっぱり考えててですね、今日のネタとしては、カートンっていうのは、そもそもなんていうか、バンドラーを、Ruby のバンドラーっていうやつをパールに移植するしたものっていう、まあ、位置づけだと思ってるんですけどすいません。で、バンドラーを、まあ、移植したっていうことで、今日のネタは、実際にバンドラっていうのはそもそもなんだ、どういうコマンドがあってっていうような、ちょっとバンドラの話をしつつ、それとカートンって今どうなってんのかなみたいのを昨日ちょっと眺めてたので、その話をしようかなと思います。ですね、で、バンドラを入れるとバンドルっていうコマンドが実行できるようになるんですけど、でバンドルのヘルプを見ると、コマンド一覧みたいのが、まあ、ずらーっと出てきて、で、その中でプライマリーコマンドっていうセクションがあって、でそこにはですね、ここに書いてある5個、並べられていると。で、まあ、上からいくとバンドルインストールっていう、まあ、サブコマンドで、これは、指定したジェムをインストールするっていう、まあ、普通に名前の通りのコマンドで、それからバンドルアップデートっていうのがあります。でこれは、まあ、ここも名前から分かるようにジェム自体をアップデートしていくっていうコマンドで、それからですね、次はバンドルパッケージっていうのがあって、でこれはインストールしたするジェムファイルをローカルにそのライブラリ自体を持ってきて、で、まあ、Cパンでいうところの Cパンミラーみたいのをローカルに作れますよっていうような感じの、まあ、コマンドになっていると。で、まあ、この後もちょっと出てくるんですけど、バンドルパッケージってやると、カレントディレクトリーの下の、ベンダースラキャッシュっていうところに、ドットジェムっていう形式の、まあ、ZIP で固められている、ジムファイルを一覧をダウンロードしてくると。でそれからあと残り2つあって、でバンドルエグゼックっていうのがあります。でこれは、ジムファイルで指定されている、ライブラリを実際に 使うように、シェルをちょっと細工して、でそれでコマンドを実行させるっていう、まあ、ラッパーみたいな扱いのものです。であと最後にバンドルコンフィグっていうのがあって、でこれ、僕実際バンドルコンフィグって使ったことないし、昨日見て初めてこのサブコマンドがあるのを知ったぐらいなので、まあ、読んで字のことがなんか設定、あのバンドラーの設定がっていうことを書いてるぐらいしか知らないんですけど、まあ、これはちょっと割愛します。で、まあ、これだけ、プライマリーコマンドとして、5個、インストールアップデートパッケージエグゼックコンフィグっていうのがあるよっていうのがまず載ってますと。で、でバンドルインストールっていうのと、まあ、ここから先はちょっとカートンとバンドラーの比較みたいなのをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まずバンドルインストールに相当するカートンのコマンドっていうのはカートンインストールっていうのがあります。で、使えるオプションで、デプロイメントっていうのがあって、でこれはその、実際になんだアプリケーションデプロイするときとかに、このオプションをつけて実行するといいみたいな扱いになってるやつと、であとパスっていうので、インストールパスを指定できるっていうのがあります。でこれはこれら2つは、バンドラーとカートン両方に実装されてて、で、まあ、カートンインストールの時に、パスオプションを指定すると、まあ、そのアプリケーション配下の自分の好きなとことかそういうのを指定して、ライブラリをインストールすることができるようになっています。で、あとは、バンドラ まあ、バンドルインストールを実行すると gemfile.lock っていうロックファイルを生成すると。でこれが、依存関係を解決した、なんだツリー構造みたいなのが記述されているファイルになっていて、で、このロックファイルがあると、まあ、この後出てくるコマンドとかの実行時とかにそこを見て依存関係の解決とかをやったりとか、そういう風になってます。でこれに相当するのがカートンロックっていう、まあ、同じようなロックファイルが、カートンにもありますと。でそれから、あとローカルってオプションがあって、でこれはですね、バンドルインストールをするときに -localっていうのをつけると、リモートから持ってくるんじゃなくて、あらかじめローカルに置いてあるGEMからインストールするっていう風になります。でこれは同様のものは、カートンには -cache っていうのがあって、でこれで同じ動作をするようになっていると。でですね、1個違うのが、デフォルトの挙動でバンドルインストールっていうコマンドを打つ と、インストールされるパスっていうのは、その、バンドルを実行している Ruby の、システムライブラリーパスの GEMS の下に入ると。でカートンの場合は実はデフォルトで、カレントディレクトリー下のローカルっていうところに入るようになってるっていうのが、違います。で、次はバンドルアップデートなんですけど、バンドルアップデートに関しては、カートンアップデートってこんな実はないっていうか、本当はあるんだけど、実行すると今なんだメッセージが出て終わるようになってる。で、まあ、要するに、あらかじめインストールされているキャッシュを消してもう一回カートンインストールするとアップデートと同じことになりますよっていうのが単に、まあ、言われるだけになってるっていうものになってます。で実際には挙動としても、単にカートン、バンドラアップデートっていうものを打つだけだったらそれで変わんないんですけど、1個バンドラに実装されているものとしてはバンドラアップデートジェムっていう、まあ、そのパッケージ特定のパッケージを指定してアップデートっていうのを実はできるようになってるっていうのが、ちょっと特徴点になってます。で、バンドルパッケージについてはカートンバンドルっていうコマンドで、同じことができるようになってます。でこれの挙動としては、まずインストバンドルの場バンドラーの場合は、まずインストールして、でそれからロックファイルを作って、そして、GEM ファイルをコピーするっていう、まあ、そういう流れで、行われるようになってると。で、カートンバンドルっていうコマンドは、昔カートになくて僕が実装したんですけど、最近結構宮川さんがこの辺のコードをいじってて、でサイクロンさんもいじってて、で、気がついたらなんか僕のコードがもう残ってなくて、今どういう挙動で動いてるのかっていうのは実は知りません。
ちなみに僕はイカソンさんのコード全部消しました。
消したっていう話だけ聞いたんで知ってます。
それは取り込まれてないんで大丈夫です。
で、バンドルパッケージっていうコマンドを打つと、カレントディレクトリー下のベンダーキャッシュっていうところに GEM ファイルが入るようになってて、カートンバンドルの場合は、ローカルキャッシュっていうところに入ると、まあ、ちょっとディレクトリ名は違うんですけど、まあ、挙動としては同じようにな、結果の挙動としては同じようになってます。ただカートンバンドル自体はローカルからのコピーみたいなような機能は多分なくて、まあ、無理やりちょっと僕が書いた時は無理やりテンポラリにインストールしてそこからコピーするみたいな形で確か実装した記憶があります。で、バンドルエグゼックについてはこれカートンエグゼックっても同じ、サブコマンドがあって、で、まあ、エグゼックの後にコマンドを指定して、でそれをラッパー経由でまあ実行すると、まあ、そういうものになっていて、でカートンについては、エグゼックのオプションとして、よくまあ使うのは、-i でライブラリパスを指定するっていうのと、あとあれかな、-で付けた後に、その後でコマンドを並べるっていうところは、バンドラーのドキュメントにはこの辺に相当するような記載って確かないと思うんですけど、僕はカートン自分で使う時にこの辺をよく使うので、まあ、ちょっと違いとしてちょっと挙げておきました。ただまあ挙動としては、その後に指定したコマンドが実行するラッパーだっていうことには変わりはないと。で、最後にバンドルコンフィグなんですけど、 僕使ったことないんですけど、使ったことある方っていますか？あのルビーストの方とか。
ないけどドキュメントに例があって、
はい、
例えばマイスケール2とかをビルドするオプションを指定したりとか、うん、とかそういうのを使うらし
い。あのバンドルインストールの時のオプションとかを指定しておけるとかそういう感じですか？ありがとうございます。そっか、じゃあいらないんじゃないのと思ったけど、じゃあいるかもしれないですね。そしたらで、カートンにはこれに相当するサブコマンドって今ないはずです。
なるほどね、
うん、
いらなそう。あでも DVD マイスケールとか入れるときにはいる。まだテストしたくない。テストしないからな。テストしないからいらない。
まあ、自分は今これを使わなきゃいけない状況には特に陥ってないんで、まあ、今のところ必要性というのは感じないんですけど、まあ、誰か必要になったら多分作るんでいいんじゃないかなと思います。
ギアパールのやつ入れるときとかに、
うん、
ハイオンハイオンパールオンリーとかできればいいけど、
うん、
そもそも今カートンってなんかオプションを渡せないから、
うん、
渡せないオプションを保存できない。
確かにね、そうですね。で、まあ、そんな感じでサブコマンドは、実装されてるカートンで実装されてるもの、されてないものも、まあ、ちょっとあると、まあ、今そういう感じの現状になっています。で、次にジェムファイル、ジェムファイルっていうのは、バンドラーでインストールする時の、ライブラリの、人のライブラリとかを記載できる、ファイルって言えばいいのかな、こう、になっていて、でこれで書ける、まあ、DSL で、いろいろ書けるんですけど、主なものとしては、まあ、ソースっていうので、持ってくる先の、リポジトリを指定できると、あの RubyGemsOrg とかそういうのを指定できるっていうのと、あと Gem っていうので、実際に、インストールするライブラリを書くようになってて、で、基本的には、書いてない名前だけ、ライブラリ名だけっていうふうに書くと、まあ、それの最新版を持ってくるようになってて、で、あとバージョン指定ができるというのがあります。でこれは、なんかいろいろあって、そのバージョンイコール、そのバージョンのものっていうのを指定できたり、あとあの、メジャーバージョンは同じだけどマイナーバージョンは、最新のものを持ってくるとか、そういうようなちょっと複雑な書き方とかもできるようになってます。であとは、Git のリポジトリを指定して、直接インストールするっていう書き方とかもあるようになってます。で、この場合はライブラリ名書いて、その後に、Git っていうので、URL を書いて、であとブランチとかタグが指定できるっていうのもあります。マスターから入れるとか特定のブランチから入れるっていうのもできるようになってる。で、あとは、ローカルにある、パスを指定してそこから入れるっていうのもできるというふうになってます。で、一方カートンには C パンファイルっていうのがあって、で同じようなことが今書けるようになってるんですけど、まずソースに類推するものって確か C パンファイルの DSL になかったような気がしていて、まあ、ないと思うんだけど、多分なんか C パンミラーを指定できるようなことができればこれって解決するのかなっていうのは一つ思ってるのと、であと、昨日 1.6 がリリースされたので、バージョン指定の書き方っていうのはこれで正式にサポートされてるはずです。で、あとちらっと宮川さんが IRC でなんか言ってたのがあるんですけど、Git 経由のインストールみたいのが、C パンファイルには今書き方がないですけど、まあ、こんな感じで VR みたいなオプションでなんか指定できればいいんじゃねっていうのは前言ってたんで、まあ、必要だったらそのサポートされるんじゃないかなみたいな、今ない機能ですけどこういう書き方も多分できるようになるだろうっていう感じのものがあります。で、それでですね、まあ、今いろいろなんだバンドルのプライマリーコマンドと、それからジムファイルに対して、カートンではどういうサブコマンドが実装されてっていうのと、あと、C パンファイルでできることみたいな話をちょっと書いたんですけど、でちょっとまとめ的なんですけど、カートンに多分今ないものとして、まずカートンアップデートっていうのがないと、であと 書いてないけど、まあ、いらないと思ったから書いてなかったんですけど、カートンコンフィグもないと。それから、Git と、ローカルのパスを指定して、リクワイアーズを書くっていうのが、C パンファイルで確かできない。で、ただ、あ、1.6
C パンか。
すみません、バージョン間違ってましたね。カートンは昨日出たのは 0.9.10 ですね。で、C パン、C パンマイナスが 1.6 が出たと。で、で、C パン M の 1.6 は、Git 経由のインストールが実はサポートされるよう、エクスペリメンターで今回取り込まれて、半年前ぐらいに僕、パッチ書いたんですけど、なんかいきなり、最近になって、いきなり取り込まれて、音沙汰もなく取り込まれて、入ったやつがあるんですけど、Git コロンで始まる URL か、あと .git で終わる URL だった場合は、Git とみなして、Git クローンしてきて、で、ローカルで、ビルドして入れるみたいな、挙動をするような、モードが今入ってます。なので、まあ、カートンって、裏側では結局 CPyM をオプションをいろいろつけて CPyM を叩いてうまいことインストールしたりするんですけど、CPyM の方で Git のサポートっていうのが今一応実験的に取り込まれたので、カートンからまあそれを使うっていうようなことは、CPyM ファイルのパースをうまくやれば多分できるようになるはずと。それからですね、あとはないっていうか、やってて、こういうのあったらいいなっていうか、ちょっとそういうのがあって、一つは、カートンバンドルってやると、ローカルキャッシュに保存するんですけど、実は、ここのパスって、なんだろ、一応変えれるんだけど変えれないって、ちょっと微妙な感じになっていて、ローカルっていう部分は、任意のパス、ハイフンハイフンパスっていうオプションで指定するとその部分は変えれるんですけど、キャッシュっていうところで実は書き換えれなくて、カートンバンドルで落としてくる、ター GZIP のファイルを保存する場所っていうのを直接書き換えるっていうのは実は全今できないと。で、カートンバンドルで落としてきた時って基本的に C パンミラーができるような形になるので、ここを独自に指定できたりすると、カートンで普通にダークパンみたいなのが作れるとか、そういう活用が多分できると思うので、ここのオーバーライドが直接できるようになっていると多分そういうことできるんじゃないかなっていうのを、最近ちょっと思ってました。で、バンドラーの場合は、ここ独立しているので、独立しているっていうか、なんだろうな、ベンダーキャッシュに保存されるんですけど、ライブラリのインストール先が、ベンダーバンドルっていうところに、なんだ、デフォルトではよくそういうふうに指定するっていうのを推奨されてるんですけど、まあ、そこがちょっと、分かれてるのでっていうのがあって、で、カートの場合はローカルキャッシュに保存する、パッケージを保存するっていうのと、あとローカルリブとローカルビンに実際にカートインストールしたものを入れるっていうのがあるので、ちょっとそこが独立して動けないということになっているのが今ちょっと問題かなと思ってます。で、その話にちょっと関連して、カートンバンドルで、落としてきた、でファイルで作るその C パンミラーっぽいものっていうのが、Git 経由みたいので入れたりとかするとか、ちょっと特殊なことをやるとメタファイルが作られないというケースがあって、それが取り込まれないっていうあります。なので、C パンファイルで指定した全部のモジュールが入ってない状態のミラー、C パンミラーができる。正確にはその、02パッケージが、正確に生成されないっていうのがちょっとあると、まあ、その辺をどうやって解決するのかなというのはあんまりちょっと考えてないんですけど、まあ、今そこが、なんか自分でカートンを活用してちょっと C パンミラーを作るみたいなことを考えた時に、ここの問題というのがあるので、なんかうまいことできないなというのをちょっと思ってます。まあ、そんな感じでですね。で、結論があんまないんですけど、で、僕最近実はカートン使い始めたのって、カートンハッカソンやった頃に使い始めたんですけど、その時、その後で、 ある程度安定してるバージョン 0.9.4 っていうのがカートンがあって、でそれを使って、このバージョンカートンバンドル実装されてるバージョンだったので、僕の用途的にはこれでこと足りてて、カートンバンドルとカートンインストールだけ普通に使うって感じで、ちょっと自分のプロダクトで使ってるんですけど、まあ、そんな感じで普段の利用のバージョンっていうのは、古いままで、最近のデベロップメントの機能みたいのを全然特に使ってなかったんで、じゃあ最近のコードってあまり追ってなくて、バンドルを実装してから使い出してそのままだったんで、どれぐらい蹂躙されて、自分の書いたコードが蹂躙されてるかっていうのは本当は把握してないぐらいなんですけど、でただ、今回いい機会なので、今現状実装されてるものと、それから元になってるそのバンドラーと比較すると、まあ、結構実は、ほぼほぼ実装されてきてるなっていう感じなんですけど、あとちょっとアップデートが個別のアップデートっていうのができるようになると、その、一部のモジュールだけバージョンアップとかそういうのが簡単にできるようになるんで、あとその辺とさっき のローカルキャッシュの扱いみたいのが、うまくなると、まあ、大体もうほぼ大体のケースで実用に耐えるんじゃないかなっていう感じの印象を、昨日受けました。というわけで、自分で使う機会があったらまたコード書きたいなと思います。
はい、どうでしょう。
わかります。
バンドルとか使ってますってことだったんですけど、はい、パートエグゼクして実行みたいな。
あ、やってますよ。カートンエグゼックで実行してますよ、普通に。
単に当たり前だって
これ。だってカートンインストールしたやつをカートンエグゼックしないと結局ロードしないから。自明じゃないですか、それ。
マジです。
カートンエグゼクするとロードされるライブラリーは結局何になるんですか？
カートンインストールしたものがロードされます。
だけ？
それをデフォルトのあれに、ライブラリーパスに加えるのと、あと実際あれなんだっけ、ハイフン、i リブコアオンリーと同じ挙動。
リブコアオンリー使えないんだったらあんま使う意味ない。うん、
他のが読まれちゃうわみたいな。
リブコアオンリーして、でそれプラスローカルリブ、ローカルリブパール5だったかな、その辺を読み込むっていう、その合わせ技になってます。
だからカートンエグゼクしなくてもそれを自分で指定すれば全く同じ挙動になるはずですよね、多分。
ですね、なります。だから、結局なんか長めのコマンドラインを作ってるだけなので、まあ、それと同じことをやるできるんですけど、めんどくさいんで、まあ、ラッピングしてるって感じですね。GFX 先生。
バージョンエグゼクすると、
はい、
フラッグアップみたいなコマンドも当然使えるわけじゃないですか。
はい、使えます。使えます、はい。
その時、保管がないのはとてもイライラすると思うんですけど、それ何かサポートしてくれるものはあるんですか？
ああ、イライラしたことないんで、ちょっとわかんないですね。っていうのはあれなんですけど、コマンドが長くなるんで、僕結局カートンエグゼックで、さらに Git サブモジュールとかのやつも読み込みたいとか、そのあるじゃないですか、社内的な理由とか深遠な理由とかで、で -ilib とかつけたりするといろいろ長くなるので、そこは全部ラッパーにしちゃって書いてるので、ザ・プラックアップって普段売ってないので、 あまり気になってないっていうのがあります。
iPhoneiLib が、エグゼクの後につけなきゃいけないのってあれどうにかならないんですか？なんか Perl-iLib ってつけたいのにつけられなくて、そうだってな
る。カートンでそのラッピングするときに指定しておかないと有効にならないから先につけるんだけど、本当なんか直感的には、その例えばプラックアップとかの時にハイフン -ilib とかつけたいとか、そういう感じです。それは僕も思いました。思いましたけど、
あれみんな我慢してる。
僕は我慢してラッパー書いた派。
みんな我慢が大事ですね。
我慢強さ大会。
あれでもパールゴリブとかいじればできるんですかね。
パールゴリブ使うとでも、 コプロセスの方までパールゴリブが伝わるから、
うん、
多分カートエグゼクしたのと挙動が変わっちゃって悲しくなる、
うん、
だからやっぱちょっと辛いかな。
じゃあなんか無理ゲーっぽい感じですね、とりあえず。はい、ユースケです。
ゲームの時にバージョンしてできるって書いてあったじゃないですか。
はいはいはい、
カートンでやると、
はい、
昔のとかっていうのはなんかソース見たらバックパンの URL が入ってあったんですけど、
はい、
バックパンから読んだりとかっていう想定でいいんですか。
一応なんかこれは宮川さんに書いて分かんないんだけど、多分そういうことだとは思います。
今バックパンから自動的に入ります。
バックパンから入りますね、うん、ただバックパンが超遅いから変えたいですよね。あれはだからミラーをなんか自力で変える方法みたいなのは演別からしかなくて、
カートンなんとか
R カートンミラーかなんかをなんか環境変数で指定するとそれが一番最初に使われるんだけど、うん、今のバージョンだとそれを使っちゃうとバックパンとかも使われなくなって、
うん、そうですね。
バックパンが使われるじゃん。
バックパンが使われるんだ。バックは使われるけど、さらにミラーオンリーみたいなのがついちゃって、うん、デフォルトのミラーから来てくんないのかな。なんだっけ、忘れました。なんか複雑な感じになった。
そうですね。う
ん、一応複数してできるよ、カンマ組みで。
そうそうそうですね。
お
お。そう。なんかそれでも最近入りましたよね。
なんか千葉さんのブロック。
多分今出てるバージョンだと間膜切りで複数指定できるようになって
ます。うん、知りませんでした。
最近読んで 9.4 だと使えないです。それ
ですよね。
そんなもん。
はい、
はい
はい、じゃあありがとうございました。
じゃあ僕のとカートンについて軽くなんか事例的な感じで喋ります。基本的になんか最近新規アプリとか作る機会が多いんで、まあなんだっけ、アモンセットアップ、アモンとか使ってるんで、普通のセットアップツール使って最初書いてたんですけど、なんかやっぱりアモンセットアップしてプロジェクトファイル作ってからなんかお決まりのコピペする動作、デプロイスクリプトとか設定ファイルとか DB が風呂さんに椅子投げられないようにするための設定とかそういったものって全部お決まりで、なんかどっか誰かが作った、つい最近誰かがプロジェクトを始めた人のところからなんかコピペして作ってくる自然の垂れ状態になってて、これなんかこの MySQL のオプションってどういう意味なのみたいな感じで聞いてもなんか分からないとか言われてもひどい感じになってたんで、なんかもう一回それ全部、いやそういうことするのやめようと思って、一回セットアップスクリプト叩けば最近のなんかモダンな感じにしてくれるのを、ひな型を作ろうって言ってなんか最近作ってたんですけど、まあそれで最近カートン作り使い始めたよっていう話ですね。でまあ今使ってる環境としては、今日出たばっかりのカートン、なんだ 0.90 とか 1.6 とかですね。なんかもうこれだいぶ1ヶ月ぐらい前から、もうデベロッパーリリースバージョンので使ってたんですけど、まあ理由としてはもう次のカートンからはメイクファイル見ないで CPAN ファイルとか見るっていうのをしてたんで、もうなんか今更オワコンのなんか古い現行のカートン使っててもしょうがないなっていうんで、もう毎回デベロッパーリリースされてるやつをなんか本番のサーバーとかに突っ込んでました。でまあ、たまに古いカートン使ってる人とかと仕事する時があるんで、そういった時はなんか隣の席に座ってる人とかがなんかこういうスクリプト書いたら超はかどるって言ってたんで、それコピペして使って、メイクファイルがないとカートンインストールできない人ともなんか仲良く今やってますね。でまあビフォアとして、まあ最初はなんだろう、とあるなんかすごいニッチなサービス向けのセットアップスクリプト書いてた時とかは、なんかまあ自分しかあんまりやってなかったんで、まあ自分が分かりやすいように、なんだろう、簡単に自分のプロジェクトのプロジェクトルートの中にパールブリューで、パールのバイナリー丸ごと突っ込んじゃって、その中にまあ Git のリポジトリの中突っ込んで管理するみたいなことやってたんですね。でまあその時になんか結構イカサマさんとも話してて、カートゥーンどうなのどうなの分かりやすいのみたいな話聞いてたんだけど、なんかあんまり歯切れも良くなかったし僕もなんかあんまり どうなのかなっていうのは分かってなかったし、カートゥーンハッカソンとか言っててもなんかカートゥーンハッカソンだからカートゥーンのソースコード読んでるけどこれ何に使うやつなんだろうみたいなそういうノリだったんであんまり使わないで簡単に適当にやってました。まあすごい楽ですよねこれ。ただまあ、まあ良いところとしてはなんかやっぱり全部モジュールのバージョンとかきっちりとリポジトリで管理できるのがいいみたいな感じでよかったんですね。あと Git クローンしただけで、まあ、アーキテクチャさえ合ってればちゃんと動くみたいなことで、大体あの前の会社でも似たような感じでやってたんですけど、悪いところとしてはなんかプロダクトが100個ぐらいになったらパールのバイナリーがなんか会社のリポジトリに100個ぐらい入っちゃってて、なんか重くなんじゃねえみたいなことをCTO とか言ってたりしてましたね。あとなんか初回 Git クローンするときめちゃくちゃいっぱいあのダウンロードしてくるんでだるくて、引き継ぎとかするときになんか嫌な顔されるみたいなのがあります。まあでいい加減思い出してなんかまあカートン使っててもはかどんない、はかどるんだかよくわかんないから別にリポジトリ突っ込めばいいじゃんとか言ってたけども、まあなんか最近ようやくカートゥーンがあのなんだろうな広まってきたっていうかはかどる感が出てきたっていう感じなんでっていうのと、あと社内でもなんかいろいろ他の人とかもカートゥーン使い出してたんで、じゃあそろそろ使い方分かってきたんでなんか自分の品型スクリプトでも導入しようかなと思ってなんか導入しました。でまあなんだろう、最初カートゥーン対応してるときに隣の人とかにもなんか品型作った後に毎回毎回なんかCパン経由でモジュールをダウンロードしてきてからインストールするって、ダウンロードするのすごいなんか時間かかってやだねみたいなこと言われて、じゃああのなんだろうな、最初の品型スクリプトってまあリポジトリ1個のリポジトリの中に1個のスクリプトファイルが入ってる感じになってるんで、そのリポジトリの中に全部あのカートゥーンでバンドルしちゃった構造を突っ込んでそれを使えばいいんだなみたいな感じで、まあ、やってましたね。でまあセットアップツールでどうするかっていうと、まあ普通にひな型作ったら C パンファイルを出力するようにテンプレートを作っておいて、適当になんか、セットアップ GFX とかで叩いたら、まあ、もうずっとしばらく待ってると、全部カートンインストールされた環境の GFX っていうディレクトリーができるっていうものを作りました。で、まあ、その、バンドルするときがちょっとなんだろうな、今ってバグなのか何なのか分かんないんだけども、カートゥーンインストールしてカートゥーンバンドルした後っていうのは多分キャッシュローカルの中が C パンミラーと大体同じようなディレクトリー構造になってなきゃいけないのかなと思うんだけど、あのなんかそのまま作っても02パッケージ数デテール2テキスト GZ っていうあのファイルが全然できてなくて、なんか毎回毎回なんかバンドルした後にひな型作ろうと思ったら こんなモジュールないよみたいな感じで C パン M に怒られて泣いてたんですけど、なんか一回カートゥーンバンドルした時にそのコマンド叩いた直下にドットカートゥーンっていうディレクトリがあって、その中になんかこのファイルが入ってて、この中のファイルをなんか GZ で固めてモジュールの中に突っ込むとまあいい感じでミラーとして使ってくれるようになったんで、いい感じに使えるようになりました。でそこで出来上がったローカルキャッシュのディレクトリをアモンライブドアのセットアップのリポジトリの直下になんかディペンデンスリブスとかディレクトリで置いといて、
でセットアップツールの中でなんかいろいろやってるんですけど、一回、そのプロジェクトのディレクトリを作って、プロジェクトのディレクトリの中に入った時にローカルっていうディレクトリを作ってから、さっきのリポジトリの中のディペンデンスリブスっていうののシムリンクとしてローカルキャッシュのリンクを貼って置いてから、カートインストールキャッシュロってやるといい感じに、セットアップツールの中に入ってるモジュールバンドルの中身を使ってくれるみたいになりました。でまあなんかすごいこれ開業ずっと送り続けてるところがあるんですけど、なんかネット SSL レーダーかなんか入れるときに、なんかダイアログがロンプトが出てきちゃってて、そのまま放置して飯とか言ってるとなんかこれどうする YN みたいな感じになったまま止まってて、でもう一回リターンキーを押すとなんか15分ぐらいかけてようやく全部終わるみたいな、なんか飯の時間が意味なくなっちゃうっていうのに気づいて、
それ意味なくはない
意味なくはない、
イエスじゃダメだな、
うん、Y だと別に何だろうね、
Y コマンド使えばいいね、
デフォルトで入れてほしいなと思ってたからあんま気にしない。
こういう時のためにカーテンコンフィグを設定するんじゃないんですか。
マジでそういうの知らない
カーテンコンフィグそんなことできんの
そんなもんドキュメント書いて
でも存在するんじゃないの。
エクスペクト相当のことしてくれないカーテンコンフィグないしますカーテンコンフィグカーテンコンフィグもでもそこまでしてくれないよ。分かんない、
もしあればの話ですけど、
うん、SSL のやつがバグってってことだよね、
うん、そういうことやかな
多分 IO エクストユーティリズプロンプトとかを使えよって話、うん、で多分ね、普通にねそういうのだったらターミナルじゃなかったら PTI 見てやめてくれるはずだから、
うん、普通ねそうだと思ってたんだけどなんかね
裏切られた
すごい裏切られ
た引きがれた話
泣いてた。で今とりあえずこうしてる感じですね。でこれで簡単になんか C パンネットワーク使わなくても品型のなんだろうプロダクションのセットアップができましたみたいな感じで、めでたしめでたしだったんですけど、別になんかなんだろうな、C パンからダウンロードするの時間かかるから嫌だって言われて見てバンドルしてみたんだけど、あんまりなんかそんな速度差ないんですよ純粋なあのなんだろう、ターボール解凍して CP し、ま、コピーしまくる速度って結構時間かかってて、実はあんまはかどんない、うん、あとなんか倍
メイクが時間かかってね、
そう結局、う
ん、メイクが遅いから、うん、ファンクSDにしたいね、
あとあとなんかインターネットの会社だからダウンロード超早いし、うん、そんな意味なかったっていうことですね。でまあ、開発環境だと適当になんか自分のもらってる開発環境で Git クローンしてきて、普通にディレクトリ移動してカートゥーンインストールしたらガッと入ってくれていい感じで、あと最近っていうか前から浮き雲を使ってるんで、だいたい浮き雲を動かすためのなんか適当なサーバーに入ってサーバーの中でこういうディレクトリー構造を作っておいてから、このディレクトリーの中で Git クローンするんだか2回目以降浮き雲を動かすんだらプルするようにしてあげてからカートゥーンインストールするだけど、2回目以降なんだろうね、カートゥーンロックとかリポジトリーの中に突っ込んで管理してるんだけど、なんかカートゥーンインストールするたんびにカートゥーンロックファイルが変更されまくっちゃって2回目のカートゥーンインスト Git プルとかでこけちゃうんで、カートゥーンインストールしたら毎回チェックアウトするみたいなよくわかんないことやってる。なんかファイルのリフとか取ってみたら EEM メなんだっけ EU なんかメイクファイル作るやつあるでしょ、 あのあたり、
そうそうそう
そう、それのバージョン違ったり違うよみたいな感じのリフが出てきてるんで、なんかよくわかんない、それ多分直せばいい、イカサマさんとかが
で、あと普通にプロ、普通になんか浮雲の使い方通りに浮雲を使ってやってるみたいなことやってますね。
浮雲懐かしいな、
うん、便利便利毎回使ってる。あとなんかプローブ RC とかなんかさっき言ってたけどこんな感じで使ってますね。普通にエグゼックカートンしてみたいな。でなんかすごい罠があってて、グローバルの中にプローブのプラグイン入れてないと なんだろうな、なんか失敗する、プローブが入ってないよみたいな。多分最初プローブ起動するときはグローバルな環境で一回起動して、その中でプローブ RC を見てなんかこれのオプション実行してテストするみたいな感じになってるんで、カートゥーンの中だけにプラグインとかテストプリティとか入れてるとグローバルな方に入ってないからすごい怒られて、一瞬なんかひよっちゃうから、グローバルの方にもなんかプローブのプラグイン
これ突っ込んだ。カートゥーンエグゼックでプローブ起動すればいいんじゃない。
そうするとね、なんかねカートゥーン入ってないって言われて泣いてた。なんか知んないけどちょっと前試した感じだとカートゥーンでカートゥーンが管理できないみたいな感じになってて、あんまりちゃんと調べてないんだけど、ひよってた。でもなんだろう、別にアプリケーションでカートゥーン使ってないのにカートゥーン入れるのどうなのかなとか思ってて、なんかこうしちゃってるね。でデプロイするときとかはなんか CI のときと一緒でなんかカートゥーンロック更新されちゃうんで毎回チェックアウトしてるみたいな感じですね。
だから結局デプロイメントオプションじゃダメなんですか。
デプロイメントオプションやってもダメだった。ああなんかねよくわかんないちゃんとまだカートゥーンのコード読んでない
デプロイメントオプション使ったことないな。
なんかねカートゥーンロックがあったらなんかあるときは同じ挙動するみたいなことドキュメントに書いてなかった。なんかどっちで試してもダメだったからまあいいやと思って今のとこ放置してまあ動くしね。であと普通になんか R シンクしてこの辺り無視してなんかそれぞれ配布するみたいなことやってますね。あとなんかさっき言ってたけど普通のスクリプト起動するときはカートゥーン使わないでなんか環境変数リブを普通に指定してあげて、あとパールファイルオプトでなんかコアリブコアオンリー呼んだりとかして普通になんかカートゥーン使わない特技のラッパースクリプトみたいなのでやってる。でこれで PSGI とかプラクとか動かすときもなんかこれ叩いてやってる感じですね。ということでまとめ特にないんですけど以上です
、はい、モジュール CPAN モジュールの管理は全部デポジトリの中にぶっ込んでますよね。
CPAN モジュール
シーズ
そうですね。それやるときでもあのひな型用なんで、最初ひな型作る時の構成っていうの大体決まってるんで、まあそこでもうとりあえず突っ込んどけば OK で、ひな型展開した後どうするかはあのなんかアプリケーション開発担当する人によりけりなんで、あとは CPAN ファイルいじっていい感じにしてねっていう設計ですね。なんかどっかの京都の会社だとなんか全部なんだっけプロジェクトの中にバンドルしたやつを突っ込んでなんかリポジトリで管理してるみたいの書いてありましたね。
はい、では始めます。全般作ったっていう話です。よくある社内モジュール管理とかでめんどくさいことがあってCPAN に上がってないモジュールとかなんですけど、社内向けのモジュールなんで まあ、シーパンに上げちゃうとちょっと悲しいことが起きたりするので上げるのやめましょう。でシーパンに上がってないモジュールがさらにそのシーパンに上がってない社内モジュールみたいなのに依存してるみたいなことが、まあ、よくあるっていう、そう、深淵なあれですね。でシーパンに上がってないモジュールっていうのは言葉にすると長いので以下のランにします。でノラ A を使ってるんだけど、ある日朝目覚めるとノラ A が更新されていてノラ B に依存していました。でノラ B はノラ C にさらに依存してるみたいなことが、まあまあまああります。で開発者はこれをやるときに、アップグレードしたんで、あ、なんだ、アップデートしたんでアップグレードしてくださいみたいなことを、まあ、ノラ A 作ってる人から言われるわけですね。で、それをアップグレードするときにはまずノラ Cを自分でなんかどっかから付けて入れて、ノラ B 入れて、さらにノラ A 入れるみたいな感じで、自分でなんだディペンデンシーズを解決して入れていかなきゃいけないのがすごいめんどくさいっていうのがあって、まあ開発者はノラ C とノラ B のありかを知らなきゃいけないっていうので、あるのと、ノラ A の開発者はいちいち取れるのめんどくさいなっていうのがありますと。で、まあこういうのは普通に社内向けのミラーとか作ればいいんですけど、社内向けのミラー作るのもタワーボール作って突っ込むとかやんなきゃいけなくて、まあ面倒くさいよねっていう話があります。はい。で、カートンでまあ本当はやりたいなってことは、まあさっき笠間さんとかも話してましたけど、C パンファイルに、まあ、Git レポジトリの URL PR とかで指定して入れたりとか、吉野にもターボール作って入れてくれるとか、やってほしいし、カートンバンドルでもそういうのを Git レポのやつとかターボール入れてほしいよねっていうのがあります。で、そうですね。で実際単純にローカルにインストールするだけだったら今でも可能で、C パンファイル、まあ、内部的に C パン M 使ってるんでこんな感じでリクワイアーズに超気持ち悪いんですけど Git のレポジトリを指定してあげると実はインストールされます。これただし、インストールされるんですけど、さっき、まあ、これも笠間さん話してたように、ドットメタっていうのが作られなくて、このドットメタっていうのはどうやって作ってるかっていうと、CPAN-M のソースを頑張って読むと分かるんですけど、なんか CPAN のミラー、ちゃんと HTTP から取ってくるミラーの構成だったりとか、ファイルコロンコロンでなってるようなミラーの構成になってるやつから入れるときは、ファイルコロンコロンはならないか。HTTP でちゃんと世の中に公開されているようなミラーから入れるときはドットメタが作られるみたいな感じになってます。そういう分岐がされてるんで、これがないと、で今カートンロック作る仕組みっていうのもこのドットメタをベーってローカルの下にあるやつから舐めてきて、生成するみたいなコードになってるんで、 Git から入れた場合だとカートンロックから書けるっていう感じになって、まあちょっと悲しいんですよね。でもこの辺ドットメタを作るべきかとかそういうところとか含めて CPM の回収とかもろもろ必要になってくるので、現状ではちょっとすぐさまはできなさそうな感じで、さらに言うと、CPM で今入れてる一家様さんパッチ入れてるやつっていうのは、Git クローンをテンポラリーのところに、ディレクトリに移動して、Git クローンしてきて、普通にそこで CPAN インストールデプスとかやってるんで、ターボールがないんですね。で、まあ、ターボールないから、バンドルとかもできるわけないしっていう感じになってると。で、まあ、こういう悲しいことになるとというわけで全般っていうのを作りました。でちょっとさっき動かしたけどまだカートン周りは昨日夜寝る前に作ったんで動いてませんでした、ちゃんと。で一応全般がやってくれるっていうことなんですが、この C パンファイル元に本当は最初全ンファイルとかいうのを作ってたんですけど、まあ、C パンファイルでみんな書いてるし、そっちに相乗りしようかなっていう感じに変えました、昨日。で、C パンファイル元に依存モジュールインストールしたりとか、同時にセーブディスツもしてくれるので、カートンバンドルソートのことも同時にやる。さらに、 まあ、Git からの時もターボール作ったりとかしてくれるようにします。であと全部ターボール作ったり持ってきて、ミラーも作る、さっき言ってたヤットさん言ってたみたいに02パッケージ GZIP みたいなのも関係に作ってくれます。全部やってくれる、すごい。で、まあ、内部的には実は CPyM とか、オレパンとかのラッパーになってて、それをうまいことを適当にガーってやってドガーみたいな感じになってますね。で、なんか、まあ、カートインストールもここまで来たらやってもいいよねと思って、さっき適当に書いてたんですけど、まあ、今まだ動いてないですね。ちょっといい感じにちょっとミラーの指定がうまくいってないとですね。はい。で、ちょっとこれもさっき変えたんですけど、まあ、ビアって聞いたんで、このフロム、このフロムって書いてあるところは、なんかビアにさっき変えてローカルでコミットしました。あ、コミットしてねえや。で、なんかこんな感じで書くと、まあ、全般の中で、全般コマンドっていうのがついてるんですけど、これをやると、なんか、その環境変数がベって全般モードみたいなの入るんで、C パンファイルって単なるパールのコードなんで、こんな感じでベって区分書いてやると、こう普通の C パン、カートンコマンドとかやるとこうなるんだけど、全般の方でやるとこの、なんだ、ハッシュになるみたいな感じで、一応裏技みたいな感じで使ってます。はい。まあ、これも C パン M で普通に入れられます。まあ嘘ですけど、これは最新版入んないですね。で、さっき言ったようにみんな C パンミラー、C パンファイルを書いて、add コマンドっていうのを使うと、ミラーが作られるっていう感じなんで、デモします。このネット広瀬31っていう架空のモジュールを、インストールするしようと思いますが、とりあえず今ちょっとインストールしちゃってないんで消します。
やばい、神ポさんがいないから。神ポさんがいないから。なんだこれ。あ、カートンロックない。カートンロックはない。で、いや。C パンファイルの中身はさっき書いたようにこんな感じになって、アクメ GFX サスウェンっていう、サスウェンっていうモジュールに保存しています。まあこれはちょっとローカルのファイルの Git リポジトリ、さっき作ったんで。これに依存していると。で、 GFX のアクメソワセンっていうのはアクメ GFX ソワセンっていうのは APP イカ様っていうイカ様さんのなんかモジュールに依存していると。で、このモジュールは、中で、まあ、そろそろちょっとネタが尽きてきたんで、まあ、こういう特ヒロムの TCP テスト TCP の、本当の Git リポジトリとかに依存してます。まあ、これはあれですね、フォールバック先ですね、みたいな感じになってて、で、これをまあネット広瀬31を入れたいときは、ここで全般 add-p テンプとかやると、こんな感じでベロベロベロってやって、なんかやってます、ね。で、こんな感じで、ツリー fy テンプって下にミラーが今作られて、こんな感じで、Git からなんですけど、全部ターボールが落とされたりとかしてます。なんかあれ、イカサマさんが亡くなってるよ。あ、なんかいじったからかな。まあいいや、イカサマさんとかいいや。で、まあ一応なんかインストールも同時にされていて、なんだこれ。あ、こんな感じ？なんかインストールとかもされてる風。あれ、これビルド PL 書いたから腐ったのかな。ちょっとなんかビルド PL と何でしたっけ、あれ、 C パンファイルとか両方書いちゃいけないんですかね。
最新版だったら C パンファイルしか見ないんじゃない。
C パンファイルしか見ない、 C パンファイルしか見ないんだったら大丈夫なはずなんだけどな。
最新版じゃないん
だよ。最新版だよ。さっき入れたし、
時差、
時差かな。ちょっと直そうじゃん。何これ。よし、これで動かず。あ、 T ディレクトリー消しちゃったじゃん。あ、一回って一回った。よかった。危ない危ない。何これ。あ、これね、これこれこれこれだよ、これ。あ、なんかできたかな。
なんかイカサマさん入ってない感じありますねこれ。まあ本当は入りますみたいな感じで、まあテンプモジュールスの下に
こういうのも作られるし、あとはミラーも一気にベッて作られるんですよ。
本当はまあここで全般インストールとかやるとなんだとかやると
でカートインストールが走りこのローカルミラーを使って、入れてくれるみたいな
感じがあり、それでカートンロックとかできて、まあ、今バグってるんであんまできてないですけど、
まあ、こんな感じで、一応ソアセンだけは入ってるんでいいんですけど、Git から入れたやつとかも、ロックファイルに入るという感じでございます。
以上。
で、あと、なんか RubyGem の話なんですけど、RubyGem ってインストール、ローカルにインストールした後って、Gem ファイルが保存されていて、どこかしらに。で、2回目以降のインストールは、そのローカルのファイルからやってくれるっていうのが、デフォっぽいんですね。で、バンドラーとかも内部的に Gem 使ってるんで、なんだ、バンドルパッケージとかが超早いっていう、ローカルのファイルからあるやつだけと思ってくるんで、早いようになってます。はい、以上。本当は動くはずだったんですけどね。
カートンと私ということで、カートンの話をしようかなです。最近なんかカートン使ってて困ってることがいくつかあって、あのカートンアップグレードだかアップデートだかがなくて困るんだけど、それはなんかカートンロックを消してカートンインストールすればいいらしいってイカサマさんに聞いたんで、なんかそれはあんま今困ってないです。あとやっぱこの -ILIB がダセーっていうのがあって、これがどうにかなるといいなって思ってるんですけど、あとなんかこの -ってこう2回付き合いじゃないですか。これなんか -ILIB だけを頑張って解釈するみたいな感じにして、なんかそれ以外のは無視するみたいな感じにしてくれると、なんかそういうのは考えなくて良いから楽かなと思ったり、あとなんかそこの -ILIB だけを解釈するってふうにすると、まああとの Perl-ILIB の方とかも頑張って集めてきてつけたりできていいかなって。
カートンがもともと -ILIB つけてくれればいいんじゃない。
でもそれはね、逆にまた危ないみたいなのが多分あるんですよ。わかんないけど、まあいろいろありますよね、そういうのね。あとね、あのなんかバンドラーってなんか中でバンドラーセットアップとか打つと、なんかスクリプトの中でなんか勝手になんかパス通してくるじゃないですか。あれがあると楽かなって思ったりしますよね。
これかけたらカートンエグゼックがいらなくなるから。
そうなんですよね、うん、直で普通に実行したいなって思う時がありますね。あとなんかあのこれカートンだけじゃないんですけど、なんかピアパールオンリーでカートンのライブラリを作りたいなっていうのはたまにあって、だからなんかユーザーにそのままライブラリーごとまとめて渡したいみたいな時に、まあ、ピアパールできたらいいなって思ってて、でそれがなんかやっぱパールオンリーっていう環境変数をつけるとなんかうまくいく場合はあるんだけど、基本的にこのパールオンリーって変数はなんか GFX が勝手に言ってるだけなんで、あんまなんかみんなそれに沿った行動は起こしてくれないんで、なんかあのなんですか、こう C パンのなんかこうメタスペックみたいな感じでなんかみんなの合意を取って QA チームとかがみんなパールオンリーを つけたらパールオンリーモードになるようにしようみたいな感じのムーブメントができるといいなって思うんですけど、まあ、ピュアパールオンリーでライブラリーセットを作りたい時ってあんまないんで、だいたいなんか3年に1回ぐらい思うんですよね。でそのとタイミングの時にモチベーションが高まるんですけど、しばらくすると、まあ、下がるので、なんかあったらいいなと思います。あとなんか聞きたかったんですけど、レポジトリを作った時にターボールをなんか何ですか、カートンバンドルして作ったターボールをレポジトリに入れる派の人って何人ぐらいいるんですかね。あ、誰もいない。多分これあの入れる派の人多分京都にしかいないですね、こんな感じだ。あとカートンロックをレポジトリに入れる派の人ってどれぐらいいます。あ、割とみんな入れてるのか。
カートン使ってない。
カートン使ってない。あ、カートン使ってる人って何います。
あ、大体そんないないですね。今日カートコンですよ。まあまあみんなこれから使おうと思ってるのかなと思いますけど、まあ、最近なんかちゃんと使えるようになってきたのかなって感じが僕はしてます。で、あとここまではカートの話で、まあ、カートに関する話なんですけど、最近ちょっとやろうかなと思ってて、なんかとはいえこれ実際にやってみて使いやすいのかどうかがいまいち自信がなくてやってないことがあるんですけど、あのなんかコメントがあればいただきたいなって感じで、あの PLM でカートもサポートしたら、あの便利になるかクソみたいな感じになるかどっちかだなと思ってるんですね。で今クソみたいな感じになる可能性の高いかなと思ってて、ちょっとどうかなって思ってるんですけど、まあ、PLM 部っていうのの仕組みをなんか知らない人もいるかと思うんですけど、まあ、そもそも PLM 部ってなんだって話を書いてないんですけど、あの詳細はブログを見てください。で、PLM 部っていうのは、まあ、なんかパールをビルドして入れてくれるって、なんかパールブルーみたいなやつなんですけど、まあ、ちょっと PLM 部の方がいいっていうのもちょっといくつかあって、で、まあ、こういう PLM 部 SIMS っていうディレクトリの中になんかシェルスクリプトをいっぱい作ってくれて、でこれがここにパスを通しておくだけでいいっていう感じで、シェルスクリプトどういう感じかっていうとこういう感じになってて、なんかこう最初の行はあんまり見ないんですけど、まあなんか実際はこう PLMV exec っていうコマンドで、あ、ここか、 PLMV exec でプログラムを実行してみたいな感じになってて、シェルスクリプトでプログラムでを動かして、実際に実行する、コマンドのパスを動的に決めるっていうところがパールブリューと違うところ。パールブリューの場合だとなんかパールのバージョンごとでなんかリンクっていうかパスとかを動的に変えてるんですけど、これの場合だとあの実行時に決めるんで、まあこのディレクトリにいるときはこのパールみたいな感じで動的に切り替えられるっていうのが、まあ、メリットになってますと。まあ、これはライブラリの開発とかの時には便利。で、実際どういう感じで動いてるかっていうと、PLMV exec っていうのはカレントディレクトリにパール、ドットパールバージョンっていうファイルがあれば、そのバージョンのやつを使うし、それよりも上のディレクトリとかにあれば、それを使うみたいな感じで、まあ、再帰的に、ルートまで辿っていくと。で、まあ、なければ、ドット PLMV バージョンっていうシステムでは自分の、デフォルトのバージョンのファイルを使うと。で、それでもなければシステムパールを使うみたいな。そんな実装になってます。まあ、なんで、このプロジェクトではパール 5.8 を使うけど、このプロジェクトではパール 5.10 を使うとか、まあ、そういったことが簡単にできると。で、まあ、ここまでが今実装されてる挙動で、まあ、ここまではすごい使いやすくて、自分では普段使ってるんですけど、あの、カートンロックを探すみたいなのを入れたらどうかなと思ってて、まあ、ドットパールバージョンを探すのと同じ感じで、カートンロックを探すと。で、あれば、なんかこういう感じで、なんかカートンロックがあったディレクトリの、あ、ローカルが抜けてますけど、ローカルリブパール5にパール5オプトを通すと。で、実行するみたいな感じにすると、まあ、自動的に、例えばプラックアップとかを、そこのディレクトリにパスが通った感じで、カートンエグゼクしなくても、まあ、なんとなく動くと。あるいは、まあ、ローカルビーンパールドックとかのコマンドがあったときは、あの、それが自動的に、パスにあるかのように動くみたいなのを考えたんですけど、まあ、普通ローカルビンにパールドックはないなっていうことを普通入れないんで、まあでもプラックアップとかそういうのを、まあ、パスが通ってるかのように動かすみたいなことができたら、まあ便利なのかなと思ったりはしてます。ただこれが本当に便利かどうかがよく分かんなくて、なんかカートンのやつにいつの間にかパスを奪われてる感じになるのがちょっとキモいかなっていうか、まあそれを明示的に使うモードに入った時だけ使えればいいかなと思ったりするんですけど、まあちょっと微妙感が漂いすぎて、ちょっと微妙だなと思ってるんで、まあまとめとしてはなんか微妙なんで多分実装しないんですけど、なんかどう思ったみたいなのがあれば聞きたいなっていう感じです。はい、以上です。何かあれば。
あの、RVM が今いるディレクトリー、あ、Ruby のあのバージョン切り替えるやつですけど、はい、あれが今いるディレクトリーに対してなんか何があるかをいろいろ見て、うん、でパスとかもいろいろいじったりするんですけど、うん、それが今なんか Ruby 界で承知せられてて、なんか RVM を見つけたらまずまず先にアンインストールして RVM を入れるみたいな感じになってるんで、 なんか同じようにガンガンゴテゴテ機能つけていくとやっぱりなんか微妙が漂う結末になる気がします。
ちなみにこれPLM 部は基本 RBM 部と同じ動きをしてるんで、まあてか RBM はちょっとないですよね、あれ。まああれはちょっとやりすぎてるっていうか、なんかチェンジディレクトリーのタイミングでなんかごちゃごちゃパスいじったりしてるから、あれは多分良くないんですけど、だからなんか RBM 部とかもなんかバンドラー対応みたいなやつなんかありますよね、なんかあるんですよ。だからそういう感じでなんかプラグイン的な感じでうまくなんですか、ホームディレクトリーにドット PLMRC があったらそっち通すとか、なんかそういう感じとかで実装した方がいいのかなって今思ったりします。
その方がいいような気がしますね。
うん、あと CPIM にプラグイン機構が欲しい問題、あと CPIM がライブラリとして使えると。
CPIM 一番最初の頃はあったんだけどね、プラグイン機構。
ああ、なんか一時期あって一時期消えましたよね。
その時に Git とか早速使えたけど、ああいつの間にか消えて、
なんかすごいどうでもいいプラグインとか、なんか Twitter に投稿するプラグインとかなかった気がする。
インストールしたら
プラ投稿されるみたいな。
めんどくさいな、CPIM のプラグインとか管理とか。
ああ、だからそれは多分ホームディレクトリに .cpimrc とかで書いておくとロードされるとかじゃない、うん、環境演数でもいいけど
勝手に入れてくれるとか。
ああ、いいのかな。うん、まあ、CPIM のプラグインってなんか何をするかが難しくて、うん、PLM の場合だとなんか CPIM で実行した後に自動的に PLM のリハッシュっていうあの SIMS ってとこに置いてあるシェルスクリプトを再生成するのを走らせるとかできるといいんだけど、なんか今のところないからどうしようもないから、なんかシェルスクリプトが CPIM コマンドの時だけ独自になってて自動的にリハッシュが走るみたいな、
うん、なんかそうね、やつやとかビルドインストールとか自分でやっちゃうとコマンド入ってねえわみたいな感じでリハッシュしないんだけど、あと SIMS の下にあるファイルは実は実体じゃなくて、
うん、
あれシェルファイルになってるから、
うん、
こう中身見たいわと思ってウィッチとかで開くと、あーシェルが出てきたこれってなって中身が即見れないみたいな。
あ、でもそれって PLM もそうだから、
PLM だとそうなってるから、うん、どうしようかなっていう。なんかゼッセルとかだと、
うん、
イコールの後にコマンド名とか入れるとそれがパスに転換されてすぐ見れたりするから使ってるんだけど、シェルが出てきたとかが、
うん、
あれってどうやって解決するみたいな。普通にファイルドックしてるけど、
ああ、なんかファイルシステムレベルで実装するとかね、わかんないですけど、はい、まあそんな感じで、あと今日は鳥のあれがアンチポップさん、アンチポップさんの霊的な話が霊的な話でも性的な話でも何でもいいですけど、なんかお願いします。
じゃあバンドラーのページを読みましょう。さっき片間さんがなんかいろいろ言ってたんですけど、
マイクを、
え、あ、すいません。片間さんがいろいろ言ってたのに、じゃあ補足っていうほどでもないんですけど、あれすると、まあだいたい喋ってもらったのであんまりないんですけど。さっきの福ひろむが何か言ってたあれ系だと、例えばビンスタブスっていうのがあって、これこういうやつ、なんかこれでバンドリインストールビンスタブスとかやると、なんかコマンドがデフォルトだとこのビンディレクトリにビーって入って、でそうするとビン R スペックなんちゃらって書くとバンドリエグゼクシスする人がないみたいなコマンドができるみたいのがあって、中身こんな感じ、こういうやつ見える、こんな感じのやつで、なんかセットアップしてそいつだけ読んで、まあ、バンドル的に実行するみたいなのがあるんで、別にこんなんでいいんじゃないのっていう感じがしてます。なんかもうレールズとかもビンカに適当にぶっ込んでその中から実行しろみたいな感じにやってるんで、もうそれでいいのかなという感じです。
瓶の中のやつでやると、カートンじゃない、バンドルのバンドラーのライブラリーパスはもう取った状態で実行されるみたいな。
そうそう、だからこういうコマンドだけ用意しておけば、うん、まあ、PLM とか、まあ、特に何もしなくて、てかカートンがやれっていう。ああ 話なんじゃない
かな。
はい。で、あと、ちょっと、Git のことで、まあ、どうでもいい話なんですけど、追加すると、これなんか超便利で、まあ、Git ピロピロっと書けるんですけど、あとは、リビジョンも指定することもできて、なんかもう、このリビジョンじゃないとダメだからとか、まあ、そういう感じで指定できたりとか、あとこれが超便利で、GitHub なんちゃらって、名前とリポジトリ名だけとか、GitHub Rails って書いたら Rails すら Rails になるとか、まあ、どこでもいいんですけど、これ結構地味に便利ですね、書く側としては。っていうのがあるので、この辺は、さっき話のあった、まあ、ブランチとタグの他に、まあ、レールで指定するとか、あとはなんか、レールズのリポジトリって、レールズがあって、その下にアクティブレコードとかアクティブサポートとかあって、それぞれがさらにジェムスペックを持ってるんですよ。なので、そういう1個のリポジトリの中に階層的にバーって、その依存すべきものがあるときに、まあ、こんな感じに書けるみたいなのがあって、これパールだとあんまりそういうことやらないから、まあ、いらないかなっていうところなんですけど、まあ、こういうのもありますっていうところで、結構なんかいろいろできるので、なんか追いつくのは大変だなって感じですね。
Git とか GitHub とか、なんかアトリビュート的ななってるじゃないですか。
はいはい、
でどっちが優先されるんですか？
どういうこと？
Git と GitHub と両方書いてあったら、もし。
あ、これは GitHub は、単なる GitHub って書いてあって、こう書いてあったら Git の URL にしてくれるだけなので。
もし両方書いてあったらどうなんですか？
あ、両方同じのが。わかんない。いや、どうなんだかわかんない。パンドラ便利ってことでした。ありがとうございました。
僕も昨日、一昨日ぐらいからカートンを使っております。で、まあカートン別に使う理由なかったんですけど、プログラマーはいいんですけど、そうじゃない人にどうやって環境を上げようかなっていうので、カートンとか使って何カートンとか使って VM を作ってたらいいのかなと思って、今 VM を作ってて、でついでにシェフで VM 作ってるんですけど、それついでに本番にも行けないかなって言って、今シェフとカートンを使って VM を作ってます。まあ、なんかシェフのこういう感じで、なんか PLM とかアップ、こっちかアップとかに、まあ、PLM は Git からバーってクローンしてきて、ここに書いたバージョン入れる。アップはすげえごちゃごちゃしてて、なんかまっさらな環境に入れると SSH につないでないから、フィンガープリントみたいなのが出てきちゃったりとかするんで、無理やりデプロイキーを、デプロイキーじゃないや、 SSH、 あ、なんかここら辺にノンホストを無理やり入れたりとかしてやってます。で、まあこの辺で、そういうの忘れたんですけど、さっき言ってたカートンのミラーを指定してて、なんかうちもチーパーに上げてないやつを使ってたりするんで、それをこういう風にオレパンで置いておいて、まあこっちがメインで、こっちにないやつはこっちを見るみたいな風にできます。で、ここはなんかモジュールビルドを最初に入れてるのは、なんかこれ風室さんが今日言ってたやつで、ファインドビンリブズが入らないんです、モジュールビルドが新しくないと。でこれちょっとテンポラリーのハックとしてちょっとやってて、あとはカートン入れてカートンインストールでダーって入る。でこのVM なんですけど、ベイグラントってやつで、 やってて、これはなんかこういうなんか定義ファイルみたいなやつを1個書いとくと、まあ、こういうのでサクッと、あ、もう上がってるで、なんか SSH ってやると普通につながる。で、シェフはあのナイフソロっていうのを使ってて、こういう感じでなんかやるとこの VM に対してバーってシェフが走ってくれて、まあ、これすげえ遅いんですけど、まあ、何もない状態でまずベイグラントで VM 作って、あ、ベイグラントで VM 作るのはもう設定ファイルあるんで、このディレクトリでベイグラントイニって言ってすると、あのすげえ勢いで VM 作って、その後このナイフソロっていうのでやると、まあいろいろエンジン X とか MySQL とか PLM とか入れて、でカートも走って、まあ普通にあの動く VM ができるっていう感じでやってて、まあシェフでカートン使うのは多分最初の1回だけで、あとの更新デプロイとかはあの他のやつでやると思うんですけど、結構あのカートンがあることによってこういう VM の環境を作ったりするのも意外と今までより楽なので結構おすすめだし、このベイグラントがすげえ使いやすくて、あのやっぱシェフのこのレシピをちょっと書きながらやってると戻したいみたいな時がすごいあって、でこのベイグラントの、プラグインでサハラっていうのがあるんですけど、それやるとなんかサンドボックス機能が、で今これロールバックってやると多分カートンがない状態に戻る、これで戻ったみたいな。でまあ最初にサンドボックスオンってやって、で VM でゴニョゴニョして、その結果が良かったらサンドボックスコミットってやると保存されるみたいな感じ、気に入らなかったらロールバックするとその場所に戻るみたいな感じで使えるんで、あのシェフのレシピ作るときにすごい役立ちますみたいな感じでございます。以上。
なんかもう言い尽くされてる感もある感じもしますが、なんか昔
マイクある
ああ、昔あのなんか某なんとかラボっていうところでカタリストコンっていうのがあって、なんかそこにおもちゃを持ってこうとしたらすごい拒否られたっていう経験があるんですけどなんか多分その頃からあの割とみんなで議論してる話題かもしれないですけど、なんかウェブアプリのなんかモデルについてちょっと考えてて、まあなんか Rails とかだとよくまあフルスタックっていう感じで、まあアクティブレコードとかついてますよ、これだけでいきますよみたいな感じなんですけども、なんか Perl だと例えば Amon2 とかで、あのダンサーとかって DBI のサポートはしてるけれども、まあ OR マップはついてないよねみたいな認識でいいですかね、徳井さん。
ん？何も聞いてなかったね。ベイグラントのやつ
で、モジョリシアス僕使ってるんですけど、もうそこはもう完全に、DBI とかも全くなしで、全くサポートしてない。で、なんかそうすると、なんか割と、まあ、なんかプラックとか出てきて、もう自分で自作しますよっていう話でもよくて、で、ルーターシンプルとか普通によく使えるので、でなんかそうするとコントローラーはもう良くて、でビューもエクスレート使えばいいよねとか、あの、まあ、そんな感じになって、なんかどうぞお好きにみたいな。でそうするとなんかモデルをどう作ればいいのかなみたいなのっていうのが、なんかチュートリアル的に載ってないというか、ベストプラクティスはどういうものなのみたいなのが結構知りたくて、なんかその辺でなんか情報共有したいなっていうのはただ言いたいことですねという感じです。で、あとはまあそのバリデーションとかも、なんか池部さんと親子さんと話してたんですけども、あの知りたいと で某アプリの実装だと、まあ、基本まあよく言われてることはモデルを作るとコントローラーと切り離せるからテストしやすくなるよねっていうのはありますが、一番その有意義なのは例えばあの PC とスマホ同じ機能なんだけどあの見た目ちょっと違うよねっていうんだったらしたらそれでモデルを使い回してラップをすることはできるよねみたいなのはすごい感じていますと。で、なんか開業がすごい文字を大きくしたから変な感じになってるんですけど一応やり方としてはコントローラーからだと本当にこのコードで実際やっててあの、まあ、モジュリシアスなんでセルフで全部呼び出すんですけどもセルフにメソッド生やして、モデルボケとか言ってやると、まあ、ボケモデルが呼び出されてなんかあのメソッドにゲットをつけるとあのソンムーさんに怒られるっていう話があるんですか。
いやそういうエントリーは書きました。
はい、あのですが、まあ、そのまま書いてるんですけどもゲットリーズ&エントリーズってなって例えばあのダラユーザー ID に入っているあダラユーザー ID の人の最新の20件を1ページ目だけ取ってきてっていうふうなことをこういう感じでコントローラーから全部書けるよっていうのを作ってて結構そのちっちゃなアプリケーションでも大体こういう感じの、書き方をできるようにしてます。で大体そのなんか表示系ってその最新とあとはなんかソートされたものっていうのでこの2種類が結構多いんでアプリケーションってでそうするとゲットリセントエントリーズとゲットソーティドエントリーズってこの2つを書けばなんか閲覧系のビューは結構できたりするとでなんか内部構造というか、 なんか呼び出しの構造なんですけどでコントローラーからモデルをもちろん呼ぶんですけどもまあ、そこでなんか DBI でゴニョゴニョするんじゃなくて一回なんかその DBI のラッパーみたいなのがあってそこであの DB SQL アップスクトラクトリミットみたいなものを使って SQL 組み立てて DBI でセレクトするみたいなことを やりつも、ヨシナにキャッシュしたりとかします。であんま使わないんですけどなんか引数にエクスパイアあの 60×60 とかすると1時間あのキャッシュしてくれたりする、まあ、いわゆるなんか10日キャッシュっていうんですかねこういうのなんかそんなのもしてくれたりとかであとバリデーションなんですけど、コントローラー一番そのユーザーに近いところは例えばコンバリデータライトとか使ってやるのがいいと思ってて、でモデル側はその GFX のデータバリデータを使うのがまあいいかなと。でこの2つが必要じゃないかなと思ってて、なんか適度にいろんなところにで書いてています。でとにかくまあコントローラーって記述楽にした方が後々楽だなと思ってて、これもなんかもう受け取った変数っていうのがをある程度コントローラー側でその演武を全部読んでてセルフフォームってメソッドを生やしているのでそこでそのバリデーションの対象例えばエントリーっていうそのオブジェクトを対象としたかったら、まあ、それエントリー .pm っていうのに設定ファイル書いていくんですけども、ハズエラーっていうのでもう判定できて、レンダーフィルっていうのが、フィルインフォームになっててレンダーする、これテンプレートファイルですね。テンプレートファイルを指定すると、もうその時点で、レンダー、フィルインフォームした状態でエラーメッセージもスタッシュに入るっていう感じになってます。あ、内部の実装こんな感じになってますね。更新に関してはなんかいろいろめんどくさいんで、DBX 好きに使ってたりとかします。
テンガは使わないですか？
テンガはテンガじゃないのをちょっと最近
お新しい
なんか宝島とか高森山に行ったらなんかデフォルトでなんかついてくるちっちゃいやつが意外と良かったみたいななんかお試しみたいなの
試し
でなんか要はなんかいろんな事例聞きたいんで そのなんか教えてくださいというか、なんというか知りたいなって感じです。以上。
おいおい、もう LT したい人は、
秀樹さんは
4万人絶対振ると
思った絶対振ると思って準備してたんで、
さすが、
さすが、
本当にしてない。
じゃあ、
お開きですかね。
はい、
お開き、
お疲れ様でした。